マタイによる福音書20章17節。イエスはエルサレムへ登って行く途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登って行く。人の子は宰相たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。キリスト教といえば、十字架。キリストの十字架。まあこれは、外からも内からもそのように、十字架のキリスト。このお方が中心でもありシンボルでもあろうと思っておりますし、思われてもおります。しかし改めてこの朝、私たちは本当にそれが私たちの中心であるか、内容の全てを決めるものであるか、改めて死の御前に静まって学び直し、ここから歩み出していきたいと願っております。これは三度目のことであります。イエス様は最初からご自身のこの十字架の死、そして復活のことをお語りにはなりませんでした。弟子たちと歩みを共にしていく中で、すでに私たちが見てまいりました通り、マタイによる福音書の16章、エルサレムへと向かってこの一行が歩み始めていましたけれども、はるか遠くの北のところ、フィリポ・カイサリア、ガリラよりもさらに北のところ、イエス様は宣教を展開していった中では特に北の端のようなところ、そこで弟子たちに、あなた方は私を誰だというのか、誰だと思うのかと、人々は何と言っているかと、その中でシモン・ペトロが、あなたはメシア、神の子です、生ける神の子ですと、イエス様のことを正しく、イエス様がこうだと本当に喜ぶ通りにですね、イエス様のことを見分けて告白いたしました。シモン・バルヤの、あなたは幸いだと、あなたがよくよく考えたからこのことが分かったとか、あなたが人に先んじて鋭いものだから分かったとか、そういうことではなくて、私の天の父がそれを示したのだと、改めて主の御前にペトロをへりくだらせ、またペトロと同じようにイエス様のことをわきまえた者たちをへりくだらせ、全ては神様から与えられるんだということを教えて、その後この時から16章の21節を見ますと、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、宰相、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。まあイエス様の口から出てくるまではですね、まさかこの生ける神の子メシアと、そのように心から思ってついていっているお方が、このようにエルサレムに行って長老、宰相、律法学者たちから多くの苦しみを受けるとか、それだけではなくて殺されるとか、こんなことは正直とんでもないことだとまず受け止めました。そういう意味で福音を知るとか信じるとか、この福音を知る信じるということはキリストを知るということでありますが、キリストの名を知るということが福音を知るということです。私たちはしばしばキリストの名によって祈ります。祈るとすればキリストの名によって、これは正しくキリストを知って祈るということですね。このキリストを正しく知ることの中心は、このイエス様が十字架で死なれたお方だということです。そして3日目に復活されたお方だということです。 なぜだということですね。このことが繰り返し私たちの中で新たになるように、私たちは知り続けなければなりません。繰り返し新たになるように。であります。ペトロはとんでもないことですと言い出しましたけれども、下がれサタンとイエス様から厳しく退けられました。これはどうしてもなければならないことなんだと。どうしてもなければならないこと。あなたはメシア生ける神の子です。このお方がこのように死ななければならないということです。このことが本当に信じてその心の中に入ってまたその人の身に入って力ともなり光ともなっている人々、これがクリスチャンです。信仰を告白するとはこのことを信じて溢れてくるところから告白します。そしてまたこの信仰の告白は成長し続けるものであります。成長し続けるものであります。悔い改めて救いを信ぜよとありますけれども、私たちは勘違いしてはいけません。教会の外にいる人々が悔い改めてこの仲間に入ってくるのではありません。悔い改めは信じればこそです。キリストのことを知らなければ悔い改めることができません。また見えない事実をますます確認するからこそ悔い改めます。だからこれは信仰の恵みなんですね。悔い改めというのは、悔い改めて福音を信ぜよ。この弟子たちもそうです。最初イエス様から私は多くの苦しみを受けて十字架で殺されるんだと言われた時に、全くそのことはとんでもないことと思われました。でもイエス様に従いながら悔い改めて信じて、その信じ方は深いものではなくてわからないなと思いながらもついていって、人々がなんだこんなイエス様の言葉聞いていられようかと離れていくときにも、あなたは永遠の命の言葉をお持ちですと信じてついていきます。そしてまた実際そのようについていく弟子たちの中には喜びがあります。平安があります。信仰の喜びと平安はことごとくこのイエス様がおられることに関わっています。いろいろな大変なことがあったとしても、このお方を通して、あるいはこのお方から全て受けて喜びます。このお方と共にいるから恐れません。このお方と共にいるから思い煩いが後ろへ退けられます。これが神の国です。皆さんこの朝ですね、本当に私たちは誰の名を信じているのか、誰の名によって歩んでいるのか、誰の名によって祈っているのか、改めてその中身を、その名の中身をもう一度、それは十字架のキリスト、復活のキリストだということを改めて食べるように飲むように、我が身のものとするように知り直したいなと願います。また二度目のこの十字架の死、十字架ということは一回目語られています。殺されということだけが語られています。多くの苦しみを偉い人たちから与えられて殺されということだけが語られています。2回目の弟子たちに対する打ち明けた言葉はマタイによる福音書の17章9節のところから出てまいります。3人の弟子を連れて山に登って、そしてイエス様が本当に栄光に輝いて、そこでイエス様がモーセとエリアと語り合う様を見ました。モーセとエリアと語り合う様、まさしく この地上の栄光とも思われない栄光に包まれてモーセとエリアと語り合っている。モーセは、私のような預言者があなた方のもとに与えられるんだと預言しました。律法を与えて、そのような私のようなもの、そのものにはとにかく全てを聞け。こう、伝えていた、語っていたモーセ。また、メシアが来る前にはエリアがもう一度来て全てを立て直すと言われていたエリア。このモーセとエリアに本当に栄光に包まれてイエス様が語っている様を見て、もう弟子たちはもう仰天してですね、それも仰天というのは恐ろしいけれども嬉しい。ああ、この方だったかと嬉しい。それであなたのために仮小屋をここに一つ建てましょう。モーセのために一つ、エリアのために一つ、あなたのために一つ。もうこれは、ユダヤの民がですね、祝ってきたもう、杉越の祝い、もうこの極みだというふうな喜びを持って、喜んで。まあそのような喜びを味わった後、山を降りてくるときに、イエス様が彼らに語りました。人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。死者の中から復活する時まで。彼らはイエスになぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスはお答えにあった。確かにエリアが来て全てを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。もうエリアはですね、信仰を持って事柄をわきまえる人にとってはすでに来たのだと、そして全てはエリアにおいて元通りにされたのだとおっしゃいました。弟子たちはポカンとしてたと思いますね。一体何が起きてたんだろうなって感じですね。まあそういう意味でこう弟子たちをですね、私たちを見ながら、また弟子たちを通してイエス様にこう近づいていくと、改めて自分自身をも改めてこう知りますし、またそんなもののところに近づいてきたイエス様がどのようなお方であるかをも本当に改めて知りますね。歩みながら知ります。エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。これが2度目。エリアはですね、どういうふうに来たのかといえば、これはバプテスマのヨハネのことだということは、この後イエス様が明かし、これ以前ですね、もう明かししておられました、バプテスマのヨハネ。で、バプテスマのヨハネが元通りにどういうふうにしたのかというとですね、イエス様を苦しめる長老、宰相、律法学者たちが、よりどころともし誇っているもの、自らの氏素性ですね、あるいは自らの歴史、それによって築かれている現在、そういうものがことごとく神様から出たのだということをバプテスマのヨハネは明らかにします。この石からでもアブラハムの子孫を起こすことができるのだと。この石からでも神様がしようと思えば、あなた方が誇りとしているもの、あなた方がその中で自分は何者だと思っている、何者、ひどかぞのものだと思っている、そのような人のありさま、人々の状態、これらは神様は御心ならこの石ころからでもまた起こすことができるのだとおっしゃいました。マムシの子らよ、マムシの子らよ、あなた方の中にはあのサタンから誘惑されて、あの蛇から誘惑されて道を迷った、そのようなものが脈々として生き続けているということでもあります。そういう意味では救われなければならないものだということです。ことごとく救われなければならないものだということです。知識があります、契約があります、いろいろなことがそれなりにうまくいっています。だけども救われなければならないものだということ、エリアが来て元通りにしました。神様の御前に非常にシンプルに人々が 静まるようにしました。しかし、ヨハネをエリアだと受け止める人々はその道筋を通って静まるでしょう。そしてその道筋を通ってさらにキリストの前に静まる人々は、神の国の門、また道がこのお方において開かれ、このお方だということを認めるでしょう。そしてそのお方はどのようなお方なのか、今日のところが3回目、20章の17節から19節。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は宰相たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。だから北の果てみたいなところからエルサレムに向かっていく、その最初の時に十字架のイエスのこと、弟子たちは、イエス様の死のことを聞いてとんでもないことだなと思いつつもイエス様を信じて従い、その途中ガリラヤでまたイエス様が本当に栄光に輝く姿を見ながらイエス様の死のことを聞き、復活のことを聞き、そして今エルサレムへともうはっきり顔を向けてイエス様が進んでいる中で明瞭に何が起きるか教えられます。何が起きるか。3回目のこの予告は非常に明瞭です。この通りのことが実現することを私たちは見ます。弟子たちも見ます。でも見たときに、ああ本当に言われた通りになったな、イエス様のお言葉が成就したな、こういうふうに見たのではありません。受け止めながらも守りながらも思い巡らし、戸惑い、またそのことが実現するに応じて改めて一体何だと神様から示されながら見ていきます。これが信仰ですね。信仰は私たちが自分で何か獲得したかのように誇るような類のものではありません。与えられるものです。神の国は近づいたとイエス様はおっしゃいましたが、神の国が近づいたという言葉はその人々、本当に神様の御前に固くなになっている、その言葉を聞いた人々の心に近づいたということであります。私たちは賛美歌の90番で歌う歌詞の中で、ここも神の国だと歌います。ここも神の国なんだと。ここも神の国とはどういうことかといえば、岩も木々も空も海もことごとく神様の御業を表している神の国だと歌います。また鳥の音も花の香りも死をたたえて朝日夕日に生えに生えてそよ吹く風さえ神を語るんだと、神の国の中に生きているのだと歌います。しかしそのように歌いますけれども、心は固くなる。この固くなな心に神の国が近づいたんです。心の中には自分がいます。神様の名は口にします。メシアが来るぞというそのような予言も持ってます。だけどもいざ来てみれば受け入れません。すがりません。そしてまたそのお方が来て、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、福 福音を信ずよとはどういうことか。このように神の国に生きながらも、その心が固く閉じて、石の心を持って神様を拒み続ける者、その心のまま行って何が待っているか、本当に神様の御前で望みのない者、そのような者たちのもとに来て、そのような者たちを潰すのではなくて、むしろそのような者たちに潰されて、捨てられて、そして神様の愛を表す者、くすぶる闘神を消すことなく、傷ついた足を折ることなく、神の国に生きる者としてその人を受け入れ、生かすためにおいでになったお方、このお方がイエス・キリストであります。そしてそのお方は死ななければならない。こういうふうに死ななければならない。であります。私たちは改めてここから目をそらさないようにして歩んでいきたいと思います。クリスチャンというのはキリストをこのようなお方として正しく知る者たちです。私たちはこの世に生きています。人々の間に生きています。だけども、キリストの名によって生きるということは、そのような中で改めて、キリストがそこから救い出して、招いて、導いてくださる道を、その人の心が、魂が歩みを重ねていくということです。この礼拝において御言葉が語られているのは意味のないことではありません。意味のあることです。とても意味のあることです。体を捧げよと礼拝においては求められて、御言葉が語られるのはその体を捧げて、本当にその体に主の言葉を受け入れよ、その福音を受け入れよです。あなた方の礼拝はこの体を捧げるものだと聖書では教えられています。その体を神様に捧げないで、このキリストにここまで身を低くして、ここまでご自身を捨てて語りかけるお方の声に聞き従わないで、何に捧げて何を求めて歩んでいくのかということでもあります。改めて神の憐れみによって私たちはここに静まっておりますが、何が神様の御前で正しいのか、神様の御前を歩むとしたならば何が正しいのか考えなければなりません。信仰は考えることをやめるのではありません。神様の前で考えに考え抜くことです。神様の御前で思いを巡らしに巡らし抜くことです。神様の御前でそのように考えを本当に深め、思いを巡らしたならば、それにふさわしいものがその人の口から出てきます。その人の考えから出てきます。行動となります。その体は今までキリストイエスのことを知らなかったとは違う動き方をし始めます。またそのようなものが現れてきます。喜び、平安。皆さん、喜び、平安というものはですね、私たちのその心にイエス・キリストを本当に受け入れるように、その言葉を受け入れるように養い強められもせずに出てくる喜びと平安、このようなものが私たちが求め受けるべきものではありません。それは添えて与えられるものの中に属します。だけども私の肉を食べ私の血を飲むならば、あなた方は生きるとおっしゃったこのイエス・キリストを私たちが受け入れて歩む歩みは、自分の願いが叶って嬉しい、自分に本当に喜べるものが目の前に現れて嬉しい、これは異邦人でもキリストを知らない人でも求めているものです。それを超えたものです。そしてイエス・キリストを本当に私たちが食べるように飲むように、このお方を本当にその身に入れるように生きるならば、私たちがその意味で本当に神様の民となれば、本当に神様の民となるならば、 お互い同士にあなたは神様の民ですねと認められてもらうようなそういうことではなくて、人が何と言おうが、何があろうが、神様の民と本当にその人の心の中から神の民となり、神が我らの神となるならば、思い煩いは一切そこには余地ありません。恐れもそこには余地がありません。これが信仰です。私たちはしばしばいろいろなことで悩み抜いてですね、本当になんでこんなことが起きるんだろう、このことがなかったら喜べるのに、あるいは欲しいものが手に入らなくてこれが手に入ったら本当によかろうに、こういうありさまで祈って、本当に随分神様の御前で祈り抜くこともあるかもしれませんが、またそれ自体が必要なことであり大事なことですが、でもその中で与えられる答えはその人の内側に与えられます。キリストです。キリストを本当に食べることができたならば、本当にキリストの血を飲むことができたならば、そこに満たされるものがあります。主にある平安です。人知を超えた、あらゆる人知を超えた平安です。イエス様が十字架で死なれたのはなぜか、これは難しいことではありません。私たちはそのことによって何を得たか、何度も何度も本当に自分の心でかみしめたいと思います。神との間に平和を得たのであるということです。キリストが私の罪のために死んだこと、このことは何度も何度も本当に日ごとにかみしめたいと思います。キリストが私たちの罪のために死んだこと、何度も何度もかみしめたいと思います。思い煩うとき、キリストが私たちの罪のために死んだ。私たちが誰かを妬ましいと思うとき、キリストが私たちの罪のために死んでくださった。私のためにもあの人のためにも。神様のお取り扱いが随分人によって違うように思われて、自分は損をしているように思われる。でもその時にもかみしめたいと思います。自分は苦労したのに、なんか意地で何を、ついこの間本当に死を信じた人がやけに喜んで、そしてまた私と同じものを受けて満たされているように見える。ここでもまたよくかみしめたいと思います。キリストが私たちの罪のために死んだこと、私の罪のために、そして私は神との間に平和を得ている。いろいろ思いがけないことが起こって、一体この後どうなるのだろうと本当に恐ろしくなり思い巡らす時、覚えたいと思います。私たちは神との間に平和を得ている。事柄が思う通りに進まないで、ますます困難が深まるように思えるとき、私たちは神との間に平和を得ている。キリストのゆえに神様の愛を信じます。愛する者を訓練し養う神様の愛を信じます。多くのものを得て喜んでいる人がいる。その人のことをあれこれ悪く言ったりですね、あるいはその人のことを本当にそんなものを得たってそれは虚しいとか偉そうなことで考えないでですね、そのように人を羨んだり妬んだりする自分の心、それが根っこですから、そこで改めて覚えたいと思います。私たちは神との間に平和を得ている。そしてすべてを喜ぶ。苦難さえ誇りとする。苦難さえ喜びとする。人にはできませんが、キリストはそのように私たちの魂を導くことができます。そのような中で望むべきものを望ませるように見せることができます。まず神様の前に静まるです。キリストが私たちの罪のために死んでくださったのは、私たちが神様の前に平和を得てあるようにするためです。あるようにするためです。さて、そこから3日目にイエス様は復活しましたけれども、復活がなかったらそこで終わりです。望みありません。神様のとの間に平和を得ているけれども、虚しい望みですね。神様との間に平和を得てここで全てが終わった方がマシです。しかしキリストが復活して私たちと共に生きておられるから、 天と地の一切を権能を授けられた方がおられるから、生きて共におられるから、そして父なる神の右でいつも座して取りなしていてくださるから、私たちの魂がそこから歩み出します。いろいろなことで試されながらも歩んでいきます。主が共におられるので前へ進みます。そして主が共におられることの本当に喜び味わいます。その心で、その身で平安、平安味わいます。その心で、その身で、そしてそのようにして見るべきものを見ます。精霊の力に強められながらであります。皆さん、これが福音です。この福音を明かししてまいりましょう。私たちが人々に福音を伝える前に、私たちがたっぷりこの福音の中で生きるものと日ごとされていかなければなりません。情報の伝達ではないんです。私はなんか惨めだけども信じたらいいよ。自分自身がおいしく食べもしないものを人に食べさせるわけにはいきません。これが中心です。イエス・キリストの十字架の死と復活、ここに本当に目を注いでまいりましょう。ここから目をそらしたら、全部聖書の教えはですね、ただの教えです。役に立ちません。要があります。キリストと共にであります。お祈りいたします。主イエスよ、最初の弟子たちが本当に人の目には惨めなもののようでありながら、あなたの御前に豊かなものであったことを私たちは教えられております。貧しいものは幸いであり、神の国はそのような者たちのものであり、自らの罪のために苦しむならば幸いではないけれども、主に従って正しい道を行ってさまざまな苦しみに遭うならば、それによって何を失おうが神の国はそのような者たちのものであると、主イエスよ、あなたは自らそのようなものとして私たちにご自身を示し、また教え、私たちの歩むべき道となり、また私たちが入るべき門となってくださいました。人にはできないが神には何でもできる、そのような神への信仰によってしか受けることもできず歩むこともできない歩みであります。どうぞ今日からまた新たに日々誠の悔い改めをお与えください。悔い改めて主を知る喜び平安に満たしてください。見るべき希望を見るものとさせてください。何を祈ればよいのかわからない私たちに、ますます豊かに祈ることを教えてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
賛美歌312番を持って唱賛いたしましょう。